惑わされないために。話、金城重弘。
イエス・キリストは、この世の終わり、またキリストが再びこの地上においでになる前に、どんな前兆が、印がありますかと弟子たちに問われたときに、真っ先に言われたことは、人に惑わされないように気をつけなさいということでありました。人に惑わされないように気をつけなさい。これが一番最初に主が言われたことでありました。そしてその次にイエス様は、多くの人が惑わされるであろうと言われました。そして三番目に、先民をも惑わすであろうと言われました。どれくらいの人が惑わされるかというと、悪魔、サタンの惑わしに陥るかというと、多くの人が惑わされると言われました。この世の中は、確かにもう終わりの時が来ていると思いませんか？様々な惑わしが、欺瞞が満ちています。例えば、進化論。ね、進化論。この地球は45億年から誕生した。とか、あるいは人間は25億年からアミーバーから魚みたいなものになって、そして陸上に上がる動物になって、やがて猿みたいなものになって、類人猿になって人間に進化した。これを平気でまるで真理かのように信じているんです。科学的でもない、信仰です。惑わされているんです。科学は、実際は、この地球の歴史は限りなく今1年万年に近づいております。聖書によると地球の歴史は6000年約。そして科学は、本当の科学は限りなく6000年に近づこうとしているんです。しかしなお地球は45億とか、あるいは人間は25億年に現れたとか信じている人たちが多いんです。そして死んだら、いや、人間は死ぬのではない、永遠に生きているという霊魂不滅説、どこの国もそういう説に惑わされています。そしてキリスト教会にも惑わしがいっぱい今満ちております。そして先民、最後の神のために神の戒めを守り、イエスの証を持つと言われている真の教会もそうなっている状態であります。まず先ほども話しましたけれども、世の中の人々はさまざまな惑わしに陥っていること、進化論、霊魂不滅説、これが異教の教えの根底であり、カトリックの教えの根底であり、キリスト教も霊魂は不滅。だから死んだらすぐクリスチャンは天国行く、あるいは地獄行く。悪い人は。これが平気で非聖書的な教えがまかり通っていて、多くの人々が惑わされているんですね。そして霊魂不滅に基づく心霊術というのがあります。あるいは行進術というのがありますが、死んだ人の霊魂は生きているので、どこかで行進できる、ね、交わることができるという説。先ほどパワーポイントがめちゃくちゃになっているので忘れましたが、進化論はね、キリスト教会では創世記6日間で作られたと書いてありますね。いや、あれは時期通りの6日間ではない。1日、今の1日とは違う。ある人たちは1日は1000年を表すとか いう欺瞞に陥っているんです。そう。で、この心霊術というのは、多くの人々が惑わされる。この心霊術というのは、ただ死者との交信だけでなくて、タコの手のようにいろんな形を持っています。これをエレン・G・ホワイトはこういうふうに書いています。ここに出ませんから、よく聞いてくださいね。こう書いてあります。心霊術のことを唯心論とも教育の踏みに書いてます。唯心論。ただ自分の心だけが判断の基準である。自分の心だけが。それ以外に何も必要とない。こう書いてあります。心霊術では人間は心的性格を持った堕落しない存在である。人間堕落してない。神である。あなたのうちに神がいる。天にいるのではない。心的性格を持った堕落したしない存在で、自分の心を裁くものは自分の心である。人は真の知識を持つとき、一切の律法に超越する。そう、すべての律法に超越する。罪を犯しても罪とはならない。と主張するって言うんですね、心霊術は。そしてすべてあるものは、全部正しい。白も黒も悪も善もみんな正しい。神は罪を定めないからであって、神は罪のということを定めない。どんな過当な人間も天国に行って高い地位を与えられると説かれる。みんな救われる。万人救済。神は愛であるから。そして、どんな人でも天国に行ける。その教えは、すべての人に向かって、どんなことをしても構わないんだ。あなた方の好きなように暮らしなさい。天国はあなた方の家境だ。何やっても構わない。なるようになれ。ケセラセラ。もう、こういう教えが満ちています。たくさんの若い者たちが惑わされています。なるようになれ。こうして多くの人々は欲望こそ最高の律法であり、つまり自分の欲、やりたい放題、これが最高の律法であり、法律こそ自由である。法律、法律、これが自由である。人は自分自身にだけ責任があると信じるようになる。教育の269ページ。これは今の新しい言葉ではニューエイジ思想とも言います。あなたは神になれる。そう。大曹洞下巻の313ページ。心霊術は今度は形を変えてキリスト教にそっくり真似る。キリスト教に真似るというのです。不都合な点を隠して。そして心霊術というのは愛だ、愛だ。干渉主義。これ心霊術というんですね。センチメンタリズム。愛だ、愛だ。大曹洞下巻の313ページ。で、我々の教会にさえもセレブレーションが出てる。神の御言葉の、この間、池宮さんが話したように、綿密な研究はしない。教理なんて、こんなの必要じゃない。愛だ、愛だと。そして歌えや踊れや、そして 心霊術には、現代心霊術にはカリスマ運動といいまして、精霊運動です。精霊を受けた、精霊が注がれた、そして精霊による奇跡、精霊による癒し、偽の雨運動。確かに終わりの時にヨエルは精霊が神のために注がれて、義をもって速やかに伝道は終わると約束されていますが、本物が来る前に偽物でキリスト教が今騒いでいます。黙示録13章の13節、また大いなる印を行って人々の前で火を天から地に降らせることさえした。さらに先の獣の前で行うのを許された印で地に住む人々を惑わしたと書いてある。なんで惑わす？心霊術で、印と奇跡で。こういう精霊運動が、カリスマ運動がアメリカばかりでなくて、ヨーロッパばかりでなくて、日本、沖縄にもたくさん来ています。そしてサンライズミニストリーから、こういうのは偽リバイバルであるということをはっきり発信したので、こんな嬉しい手紙が来ましたので、皆さんに分かち与えたいと思います。本土の女性から来たんです。この家内に手紙が来て、その手紙すぐ返事がすることができなくて、後でこの手紙が後になって現れてきて、家内は早速贖いの歴史とキリストへの道と大相当3冊送ったんだそうです。そしたらね、こう書いてあります。キリストの道も贖いの歴史も読みました。各時代の大相当は家でも通勤の途中でも仕事の合間でも時間のある時に読んでいます。噛み締めるようにゆっくりと読んでます。祈りながら読んでます。贖いの歴史を読んでいて、イエス様の愛の大きさに感謝の涙が溢れてきました。贖いの歴史ね、ありますね。松田鶴さんが昨日電話が来て、贖いの歴史って素晴らしいねって言って電話が来ましたけれども、この人も非常に感動したんです。読んでいて、イエス様の愛の大きさに感謝の涙が溢れてきました。涙が止まりませんでした。今までイエス様が私たちを愛する家に十字架にかかってくださったことを分かっていたつもりでしたが、どこかはっきりしていなかったのかもしれません。でもこの本を読むことにより、どれほどの思いで十字架の道を選ばれたのか、涙が自然に溢れてきました。礼拝のメッセージも何か信仰のパイプがすっきり通ったようにつながりました。各時代の大総統では、ヒエロニムスという人物が出ますがね、出てきます。ヒエロニムスが弱さから迫り来る死を逃れようとしたことにより、このヒエロニムスは死が怖かった。殉教が怖かった。しばしたじろいた。ひるんだ。ね。だけど悔い改め、フスと同様に家計に処せられながら道地に祈る姿に涙があふれ、私自身の弱さを重なり、弱さと重なり涙ながらに祈っていました。私は昨年からサンライズミニストリー様のメッセージにより、精霊運動によるアメリカでの多くの働き人のことや欺瞞にショックで、自分が信じて同じようにしてきたことは何だったんだろう、私もいたんだったのかと、頭の中がパニックになってきました。私は今まである聖書学校の通信2年コースを2年ほど前に終えていて、その学校の学びの教えの中心はケネス・ヘーゲンから来ていました。ケネス・ヘーゲン、癒し、悪霊解放、セミナーに出席したり、聖書の御言葉から学んでいました。私の今までの本棚の本は、ベニー・ヒン、ケネス・ヘーゲン、キャサリン・クルーマン、超ヨンギなど、そのような本が本棚いっぱいだったからです。今までは気づきませんでしたが、ネットでの映像を見て、 サンライズから発信しているネット、今まで気づかなかったけれども聖霊の働きでないとはっきり分かりました。私は今まで何を考えてたんだろう。友人にも同様の本をプレゼントしたりして、すぐに友人に連絡しました。サンライズミニストリー様のネットを紹介し、映像を見てもらい謝りました。聖書学校の先生に手紙を書いた。ベニーヒンなど異端ではないのですか。メッセージでよくベニーヒンの働きについて語っていたので聞きました。先生に電話かかってきて、ベニーヒンのことも異端であると知っていたという答えが返ってきました。アメリカでは迫害もあり、ローマ法にその従わざるを得なかったのではないですかという答えでしたというんですね。仕方なくそういうことにやっていたと。もう私はそれ以上何も言えませんでした。今思えば、聖書学校ではケネス・ヘーゲンのような聖書学校を目指しているという感じで、経済的な祝福を模範にしている傾向があり、どこか気がつかないうちに世と妥協した教えになっていたと思います。知らないうちに騙されていたんです。ケネス・ヘーゲン、いつか見せましたね。ケネス・ヘーゲンというのは笑いを持ち込んでくるんです。聖書にもありますが、イエス様が息を吹き込むと聖霊にが、ね、満たされたと書いてあるんですが、真似するんです。この人が、ケネス・ヘーゲンが、ふっ、ふっって言うと、みんな笑い出す。笑い焦げるんです。全員笑い焦げて、そして転がって、そしてゲラゲラゲラゲラ笑う。これがリバイバルって言うんです。精霊運動だって言うんです。そして異言を語る。騙されていた。ケネス・ヘーゲンを共感するうちに、気づかぬうちに、惑わされてしまったのかと思いました。贖いの歴史を読んで本当に聖書の学びが楽しくなりました。聖書の学びが、鶴さんも言いましたね、楽しくなった。私は眉の中にあった私の祈りを聞いて、主は聞いてくださいました。どうしてよいかわからなかった私に、サンライズミニストリー様の送ってくださった大切な数冊の貴重なエレン・G・ホワイトの本をプレゼントしてくださいました。エレン・G・ホワイトの言葉はね、エレン・G・ホワイトは同じ聖書と同じ霊感を受けて書かれて、読めばわかる、読めば、説明しなくても。そして本当に主と、サンライズ皆様に、ミニストリー様に心から感謝します。本は無料ということでしたが、申し訳なく思って感謝し、せめて献金を捧げたいと思います。うんぬんと書いてます。この時代がどうであろうと、主に従い、主のために生きたいと思っています。会ったことないんですよ。あの、サンライズミニストリーの偽リバイバルのメッセージを発信して、全く悔い改めている、惑わされていたということに気がついてたんですね。これからもメッセージを楽しみにしていますという証でありました。ハレルヤですね。本当に感謝ですね。そう、ベニーヒンという人はたくさんの人を集めるんです。そしてこの人は背広を脱いで振り回して、そして当てて倒して病気が治ったと言い張ってるんです。サタンはね、自分で病気を持ち込んでね、そして後で病気を取り去ることもできるんだそうです。そしてまた後に戻る、こんなこともできるんです。ベニーヒン、キャサリン・クルーマン、ケネス・コープランド、その他たくさん、もう本当にたくさんこういう偽リバイバルが起こっております。超4儀、世界で 一つの教会としては一番大きな世界、韓国の教会でありますが、こういう大きな教会はね、女性問題、金銭スキャンダル、そして信じたら事業を繁栄する、繁栄する、そういう神学があるんです。そして名誉心をかきたてるんですね。あの張永義は脱税責任などの罪でソウル中央地裁から懲役3年、執行猶予5年、罰金50億ウォン、日本円でいうと4億7500万の判決が下された。たくさんの人が集まってたくさん献金するんです。不思議と奇跡と印、癒しで惑わされてても。で、張永義の長男も張飛俊にも懲役3年判決が下されたというんです。そして35億ウォン、3億3000万を 脱税したと言われて、そして、判決が下されたんですね。ベニー品も裁判問題になりました。面白いことにエゼキエル33章を開いてみましょう。はい、皆さんと一緒に。ここにパワーポイントに出ませんから、エゼキエル33章。31節、32節。エゼキエル33の31、32。彼らは民が来るようにあなたの前に来、私の民のようにあなたの前に座して、あなたの言葉を聞く。しかし彼らはそれを行わない。彼らは口先では多くの愛を表すが、その心は、何と書いてますか？ん？その心は、理に赴いている。理に赴いている。こういうメガチャーチ。偽リバイバルでたくさんの人が集まるときに、たくさん献金が集まってくるとき、理に赴いている。これで利益を得ている、たくさんの偽教師、偽預言者がいて、多くの人々が惑わされているのであります。続けて見てみましょうね。33節。あ、32節か。見よ、あなたは彼らに美しい声で愛の歌を歌う者のように、また楽器をよく奏する者のように思われる。彼らはあなたの言葉を聞くが、それを行おうとはしない。楽器、エレキギターでロックミュージックを使って賛美をするんです。ある日本の女性、若い女性ですよ、の動画を見ましたが、リバイバルだリバイバルって言っても大声を張り立てて、そしてその天のお父様のことをダーディーダーディーって、子供がダーディーって言うでしょ、ダーディーダーディー聖霊をくださいって言って、そして聖霊をが注がれているのにいる間に異言を語る。ホッキャペカリとアマリとチューアタッキャルとなんか分からない、自分もわからない、他人もわからない言葉、異言、聖霊の賜物だと言うんです。多くの人が惑わされている。そして多くの人が日曜日が主の礼拝日と聖日だと騙されている。聖書には一切そんなこと書いていない。聖書に書いてある礼拝日はいつですか？第7日目、創造の記念日として、第7日目。そして、教会一致運動。 イエス様があなた方が私が父と一つであるようにあなた方も一つとなりなさいとヨハネ17章にしきりに願った、それを成就しようとしてキリスト教会は今一致運動にものすごい拍車をかけているんです。距離は問題ではない、愛と平和で一致、エキュメニカル運動と言います。これはエレン・G・ホワイトはこの列車に全世界の人々が乗って、そしてものすごいスピードで滅びに向かっていく様子が描かれておりますが、操縦士は誰だって書いてました？サタン。心霊術という列車に人々を乗り込ませようとしているんですね。これは一般世の中曲がった時代であります。多くの惑わしに満ちています。キリスト教にもいっぱい惑わしが入ってきている。挙げればもうキリがありませんが、3番目にね、セブンスデーアドベンチストはどうかということです。先民をも惑わそうとする。セブンスデーにも進化論を信じている地質学者たちがいるんです。創世記のあの一日一日一日は時期通りの一日じゃないと。そうなれば安息日意味がありますか皆さん。意味がない。そう、一日、日という言葉はヘブル語で読むという、読む、これに数字がついたときには時期通りそのまま一日とアンデルス大学のヘイゼル先生は言ってる。非常に大事な原則です。日、読むに数字がついたら時期通りの一日。予言の解釈でよく一日は一年というふうに解釈してからねやりますけれども、それをダニエル書12章に持ち込んでくるから間違ってしまうんです。それからどんな惑わしがありますか。贖いは十字架でもう全部終わった、十字架で終わった、なんで死聖女か、なんで特別な贖いと最後の贖いなんてあるかって言うんです。惑わし。皆さん NHK でね、面白い魚を見せてました。大きな魚ですが、その魚の口からねミミズみたいなものが、赤いのがこう出てる、ひょろひょろひょろひょろこう泳いでる。そしたら別な小さい魚がね、これ餌だと思って、餌だと思ってこうと飛びつこうとしたらバクッと飲み込まれるんです。惑わし、ね、それから実際に我々の教会でですよ、天国に時期通り聖女はないんだ、あるいは死聖女で特別な最後の贖い、特別な清めなんてそんなの必要でない、十字架で私たちのために身代わりとなって死んでくださった贖罪のあの犠牲を信じれば救われるんだ。私は聖女の清めということが意味が分からなくてね、で沖縄に問題が起こったときに徹底的に追及したことがありました。30年以上も取っ組んだことがありました。そしてイエス様の十字架でなされた贖罪の意味と、それから流された血をもって死聖女で最後に我々の心の宮から完全にもろもろの罪を永久に取り除く、再び思い出すことができないようになるために天の死聖女にイエス様はお入りになった。そしてイエスの贖罪とイエスの忠法、全能者の忠法の働きによって シミもシワもその類のものが一切なくて、清くて傷のない栄光の姿で教会になるんだということが分かって、なんとイエス様の計り知れない犠牲、なんという尊い贖いの物語だろうと思って、本当に男泣きに泣いたことがありました。目が開かれたんです。目が開かれた。また今でもちょうど弟子たちがダニエル書9章の70週の予言をきちんと理解していなかったために、メシアの到来を栄光の主が来られると思い込んでしまって、そして彼らはイエス様が十字架につけられた時大失望しました。1844年再臨信徒たちは2300の予言の計算から1844年10月22日にイエス様この地上に再臨なさると思っていた。来られなかったので大失望しました。その大失望の後、セブンスデーアドベンチストが生まれたんです。神の戒めを守り、イエスの証を持つ女の残りの子らとして組織されたのが1863年。そしてイエス様のご再臨を迎えるために、神の戒めを全く守るためになろうとして力んで頑張っていたところ、かえって律法主義に陥ってラオデキアになっていました。しかし神様は40年経ってミネアポリス世界総会で素晴らしい人間の唇から聞いたことのないメッセージ、後の雨をもたらし大いなる叫びをもたらす義をもって速やかに世界伝道を終わらすところのメッセージを与えたんだけれども、我々の教会拒んでしまった。拒んだ。いや、受け入れた、受け入れてこんなに世界的な教会になったという人がいます。騙し。我々の教会は1888年以来もっと深いラオデキア教会になってしまいました。現状を見ればわかるはずです。今我々の教会は荒れています。ダニエルのように神をあなたの名をもって唱えられているこの町、この教会、ご覧ください、荒れています。恥は我々のものです。あなたご自身のために、あなたご自身のためにどうぞこの教会を憐れんでくださいとダニエルは祈りました。1860年代の世界総会の総理ピアソン先生は、ダニエルの祈りは世界総会の役員の祈りでなければならないと言ったことがありました。いろんな欺瞞があります。人間である限りこの地上では罪が全くなくなって完全には完全な品性なんてありえない、ありえない。日曜休業令なんてこんなの問題じゃない、日本に特に日曜休業令なんて来ない。新共同訳聖書は最も古い写本に基づいて訳された、最も信頼に値する聖書である。惑わしい。また証の文は聖書と同じ霊感ではない。これはいい参考書ではある。証の文の軽視、無視、拒否、 我々の教会にだんだん増えてきました。裁きは解くべきではない神の裁き。聖書を見ると、永遠の福音を携えてきて大声で言った。神の裁きの時は来た。神の裁きは永遠の福音だって。裁きなんて言ったら信者は怖がって教会に来ないって言うんです。皆さん、公平な神の裁きこそ素晴らしい永遠の福音であります。そう、だからいろんな神学上の混乱があるために、困惑があるために、もう予言の研究なんてあんまりやらないで、さあみんな賛美しましょう、ね、賛美しましょう、歌いましょう、賛美しましょう。まだ踊りは入ってこないけれども、セレブレーション礼拝。また逆に反対に、今度は冷たい立法主義もサタンの惑わしです。それからどんな惑わしがありますか。ああ、再臨は近い近い近いと言って170年も経った、日は伸びた、幻は虚しくなった。エゼキエル書の12章、これがイスラエルのことわざとなっている。昔そうだった、今もそう。キリストの再臨の切迫感がない。そして主人の帰りは遅いと言って、心の中で思う、口では言うかもしれない、心の中で主人の帰りは遅い、キリストの再臨はまだまだだと思っている人たちが少なくはない。危機感を失ってしまった。昔、今から2600年前、バビロンがエルサレムを包囲して滅ぼしましたね。あの時にエレミアは、エレミア一章からずっと読むと、あの涙の預言者エレミアは、14節、一章の14節、災いが北から起こってこの地に住むすべてのものの上に臨む。そして不信と不服従を嘆いて、彼はまた4章の6節にも、避難せよ避難せよ、シオンの方を示す旗を立てよ、とどまってはならない、私は北から災いと大いなる破滅を起こさせるかと。北からの災い、北からの剣、破滅けれども、指導者と民は何と反応したんですか。読書の14節、平安だ平安だ平安だ、無事だ。あなた方は分かれ道に立ってよく見、いにしえの道について、良い道がどれかを尋ねてその道に歩み、そしてあなた方の魂のために安息を得よ。しかし彼らは答えていった、我々はその道に歩まないって言った。私はあなた方の上に見張り人を立てて、ラッパの根に木をつけようと言った。しかし彼らは答えていった、我々は気をつけることはしない。同じことが起こってる。北、ダネル書12章学びましたね。北からの災い、剣、破壊。北はローマ放棄を指す。国々を制覇して麗しい国にも入る。そんなことはありえない。平安だ無事だ、最後の誠の教会は、この船は無事に彼方の天国の岸に着く。もう一つの惑わし、イエス様の時代の最大の惑わしはね、 真理に対する同意だけでとどまった。現代の真理を学ぶかもしれない。真理に対する同意、これはあの時代の最大の惑わしだったと言われています。サタンはどのように人々を惑わすんでしょうか。エヴァはどのようにして騙されたんですか。エデンの園で最も魅力ある黄金の翼を持った蛇が禁じられた善悪の木の上にとどまっていた。神の言葉に対する、不信、そして近づいていって、そして驚くべきことをあの蛇が語ったんです。そして最も魅力ある方法でエヴァが騙されてしまった。もうこれは皆さんよく知ってますから。神の言葉を曲解した奇弁を使う神学とか哲学とか、そして本当に論理的だと思う。しかしよくよく人々に騙されないように気をつけなければならないんですね。現代も人々は最も魅力的なものに、美しいものに騙される。カトリック教会行きますとね、最高の美術があるんです。最高の文学がある。最高の音楽がある。人々はたやすくエヴァが騙されたように騙されて、素晴らしいキリスト教だって言うんです。そして今初めて異例のイエズス会が法王となって、フランシス法王が、全世界の人々は素晴らしい王だ、素晴らしい王だって、もうわめいてわめいて賛美して称えてる。聖書と証の文を読んでる人たちは大きな欺瞞がいよいよやってきたということを分かるに違いありません。日本でも仏教信者でなくてもね、お寺に行ったら、あの神々しい人間の技巧で作ったあの仏像、もうつい手を合わせて拝みたくなるというんです。人間の技巧。さて、サタンはどんな方法でいつも多くの人々を騙すか。大曹洞月刊の361ページ、サタンは、いいですか、サタンはいつも神の代わりに人間に注意を向けさせようとする。いつもって書いてある。過去だけではない。過去、現在、未来にわたっていつも人間に注意を向けさせようとする。彼は人々が自分で聖書を探って自分の義務を学ばないで、監督や牧師や神学者を案内とするように導く。そうするときに、サタンはこれらの指導者たちの心を支配することによって、大衆を意のままに導く、感化することができると言われています。ローマ法という、バチカンの元首、ローマカトリック教会の教皇、法王とも言いますが、その法王に向かって驚き恐れて、そして獣に今従おうとしている。イスラムはどうですか。あの過激派バグダーディという人、指導者によってたくさんの人たちがね、恐ろしい残酷行為に出ています。有志国連合はあのイスラム国を撲滅しようとしても今躍起になっています。一人の指導者によって サタンはいつもプロテスタントもカリスマ運動指導者たちによって歌や踊りや皆さん賛美するとき聖霊によって賛美する、聖霊によって祈る、大事なことですけれども、パウロはコリント第一の手紙の14章に14章の15節するとどうしたらよいか、私は霊で祈るとともに知性でも祈ろう、知性でも霊で賛美を歌うとともに知性でも歌おうと書いてます。歌を歌うことが何かわからん、喋ってることが何かわからん、神に栄光を期すことはできないですね。そしてもちろん奇跡と印、癒し、東京にいるセブンスデーの人があるどんな病気でも治すという人、自分の奥さんがもう不治の病にかかってるから泣き陣に行っても老後を過ごしたいのに、とうとう癒しをする人のところに連れて行ったんだって。癒しには人は弱いね。どんな病気でも治す。どうして我々は識別力がないんでしょうね。そして皆さん覚えてください、真理と偽りはね、はっきり見分けることができればいいんですけれども、サタンは真理と偽りサイドバイサイド寄り添って持ってくるからね、分からないって言うんだ。簡単には見分けがつかない、真理と偽り寄り添って送ってくるから。識別する方法はただ一つ、これはイザヤ8章の20節、ただ、これ禁定訳です、ただ起きてと証に求めなさい、さもなければ彼らには光がない。聖書と、あるいは我々の教会でいうと証の文、同じ霊感ですから、に求める。これに調和しなければ神から出たものではないと識別しなければならないはずです。ラオデキア教会は裸であるものに気がつかない、貧しいことであることに気がつかない、騙されてるんでしょうね。そして目の見えないものであるって識別力がない、識別力を与えるのはラオデキアに対する目薬は証の書です、聖霊による証ですね。テサロニケ人への手紙第2の手紙2章の9節から驚くには及ばない、サタンも光の天使に偽装するのだから。光の天使、イエス様が40日間バプテスマを受けてから40日間荒野で断食してもう本当にやつれていた時に誰が現れました？光の天使が現れたんです。イエス様はすぐ識別なさいました。光の天使、皆さん、サタンはね、何でも似せるよ。愛の偽物ってありますか？皆さん、愛の偽物ありますね。信仰の偽物ある？あるね。実戒の偽物ある？実戒の偽物もある。何でも似せるんです。聖霊の偽物ある？ある。これは大草都の下巻の359ページ、聖書の真理によって 心を堅固にした人たち以外には誰も最後の大相当あるいは欺瞞に耐え抜くことはできない。聖書、聖書のみであるんです。自分の印象ではない、自分の感覚ではない。それは本物ですか、牧師先生、聞いてはならない。なぜ皆さん、最後の時には私たちの教会でさえ多くの星が暗黒に降り落とされるそうですよ。星というのは指導者です。自分で聖書を知っている人以外、悪か善か真理か偽りか識別することはできないほど欺瞞が大きくなってきます。で、多くの人々は今フランシス王にも惑わされています。ものすごいですよ。皆さんも見ることができれば驚きです。聖書の成就です。予言の成就。しかし、しかしサタンの最大の欺瞞は何ですか。サタンはいよいよ自分の姿を表すそうです。そして悪魔の姿をして、この何ですか、この長い耳があって槍を持って、そして長い尻尾を持って、こんな醜い悪魔としては現れない。どういうふうに現れると書いてますか。最大の疑問、欺瞞、最後の一大ドラマの最後を飾る一幕として、サタンはキリストを装う。そしてイエス様の述べた言葉、イエス様が語った優しい言葉、癒し、そして両手を置いて祈る、もうイエス様と見分けがつかない。多くの人々はキリストが来られた、キリストが来られた、キリストが来られた、万歳というかなと叫ぶというんです。これはほとんど圧倒的な惑わしである。もうただ一つ、我々が騙されないのは神の御言葉です。最後にテサロニケ人への手紙一章、あ、ごめんなさい、テサロニケ第一章の手紙五章、結びとしてこの言葉を読んでみましょう。テサロニケの第一の手紙五章の十七節から、絶えず祈りなさい。この聖句、松田さんだったかな、引用しましたね。祈り、私は識別できません、神様、識別の霊を与えてくださいと祈り続けることです。すべてのことについて感謝しなさい。これはキリストイエスにあって神があなた方に求めておられることである。御霊を消してはならない。御霊、聖霊は旧約時代の預言者から新約時代の預言者、そして終わりの時代にも聖霊は働く。聖霊から来たものか別な霊か識別しなければなりません。二十節、予言を軽んじてはならない。予言の研究は非常に大事です。そして二十節、すべてのものを識別して良いものを守り、識別、識別力、これはラオデキア教会にとって最も必要なものではないでしょうか。あらゆる種類の悪から遠ざかりなさい。そして神様の素晴らしい約束、どうか、これパウロの願いですね、平和の神ご自身が、神は混乱の、困惑の、 神ではない、無秩序の神ではない、秩序の神であり平和の神ご自身があなた方を全く清めてくださるように、清め、神のようになること、これが神様の御心であるんです。またあなた方の霊と心と体も、霊と心と体、肉体、知性、霊性を守って、完全に守って、私たちの主キリストイエスの来臨の時に責められるところのないものにしてくださるように。